と世界のクロストーク、この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などですね、さまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日は京都青年会議所のメンバー3名でお送りします。まず私理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦、そして、倉貫哲郎君、
はい、お願いします。
そして本日のゲストとして高木のぞむさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
おはようございます。
あの高木さんはですね、漆塗り職人で高木漆工という漆塗り工房の代表でいらっしゃるということ、はい、そしてあのこのラジオをですね、漆塗りながら聞いていただいているということで、
あ、そうか、普段からそうですね、聞いていただいていると。
そうですね、耳が暇なんでいつも聞かせていただいてます。
ありがとうございます。今日ですね、あの我々の前に、はい、あの漆の工芸品を持ってきていただいてですね、
ちょっと今僕が持ってるんですけども、すごい持ち心地が良くて、
これはどういう工芸品なんですか？
これはあのお茶道具の、夏目っていう、漆器ですよね。
中に、
そうですね、中に抹茶が入って、ここからあのお茶碗に抹茶を入れてお茶が立つと、そういうような大事なあのお茶道具の一つです。
すごい
の。これあの、そうですね、さっきあのどれぐらい作るのに時間がかかるのかって聞いたら、1年ぐらい。
そうですね、しっかり作った1年ぐらいはかかってきますね、どうしても。
すごいですよね。いや、今日はちょっとそういうことも含めて、はい、あの高木さんにいろんなことを伺っていきたいなと思うんですけども、はい、それまずはその漆の伝統工芸を志したきっかけとかを伺ってもよろしいでしょうか？
そうですね、僕出身実は京都じゃなくてあの岐阜県なんです。で、岐阜県の垂井町というところなんですけども、隣が有名なあの関ヶ原町というところでして、あのここがあの、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、関ヶ原合戦が、はい、行われたというあの歴史的な場所でして、ここにですね、あの、まあ、資料館とかそういうのがあって、
はい、
あの鎧兜とか日本刀とかそういうのが展示されているのを見て、ちょっと興味を持ってきたということが、まあ最初に小さい頃からあったんじゃないかなっていうのがありますね。
はい、じゃあちっちゃい頃からそういうのをよく見られてたっていうこと
ですか？そうですね、まあ、すごい興味があったっていうところですね。歴史とか文化とかで、そういうのがまあ最初だったかなというのはありますね。
やっぱ漆はその、何ですか、刀とか鎧にも使われているんですか？
そうですね、まあ、漆はもちろん刀の鞘にも使われてますし、鎧も塗ってて、であのただの何ですかね、鎧もただの何か甲冑っていう、何ていうかな、はい、あの美意識もあるんですよね。あの例えばウサギの絵が描いてあったりとか、赤く塗られてたりっていう美術工芸品っていうのも、
は
い、
あ、実用的なだけではなく、な見た目の美しさとかも。
そうなんですよ。
あ、確かにかっこいいですもんね、本当に。
そうなんですよね。そこら辺が魅力、日本人のあのものづくりの魅力なのかなっていうのは思ってましたね。はい、
そうですね、なんかその何ですかね、漆の魅力とかも今日はたくさん語っていただこうかなと思うんですけども、はいはいはい、どうですかね、そのちょっと世界と京都と世界のクロストークということなんで、ちょっとそういう観点でも教えていただけたらなと、はいはいは
い、ありがとうございます。お願いします。
まあ、その漆を、まあ、漆伝統工芸を、まあ、志したきっかけということで今ちょっと話してもらったんですけれども、はいはい、まあ、その京都じゃなくて岐阜でそういう、まあ、小さい時からそういう、まあ、伝統工芸と漆の伝統工芸品にも触れる機会があって、まあ、でもその時はまだ伝統工芸やろうとは思ってなかったんですね。
そうですね、
そうですね、あの、その頃はなかったんですけども、やっぱ高校卒業するときにあの学校の先生から、まあ、お前こういうことも得意なんやったら、まあ、あの京都でこういう学校があるんで、そういう専門学校があったんで、はい、そこに行ったらどうかっていうことで、まあ、そこで進路が決まったっていう感じですね、はい、
なるほど。
でなかなか漆工芸とか、まあ、伝統工芸ってニッチな仕事なんで、まあ、そういう、まあ、レア度が高い仕事じゃないですか、うんうんうん、言ったら希少性っていうんですかね、その中で、まあ、技術が高かったら、まあ、仕事にもなるんじゃないかなっていうのは僕のその頃の考え方かなというところですね。
今だってね、伝統工芸を目指す人が若者がまあ少なくなってきてるっていう中でね、
そうですよね、すごい貴重な存在かなと。
ありがとうございます。そうですね、なかなか若い人周り見てもいないっていうのが現状ですね。それはちょっと寂しいことではあるんですけれども、はい、それはありますね。
さて、では歴史なんですけど、はい、あの漆の歴史とかちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、まあ、あの言語は趣味という宇田さんなんですけども、
はい、
実はジャパンっていうのが日本という意味以外あるんですよね。それが なんだと思います？
ジャパンっていうのが日本以外の意味があるということですか？
はい、はい、実はあの漆という意味なんですね。
へえ、
辞書を引いていただいたら分かるんですけども、
その英語でジャパン、
そうですね、小文字 J は小文字なんですけども、はい、まあ、漆という意味があって、まあ、あの昔その日本から海外に結構輸出されたんですよね、はい、あの漆が。あ、なるほど。だから、はい、まあ、海外でまあ、ジャパンっていうふうに、まあ、呼ばれてたかどうかわからないんですけども、はい、代表するっていう工芸品の一つでジャパンっていうふうに言われて、
それは今でも使われる
んですか？使われてはいないんですけれども、はい、あの、まあ、辞書で聞いたら出てくるというぐらい。
そうですね、なんかちょっといい知識ですね。
もうぜひ、はい、あのバーで使ってください、そのネタを。そうですね、はい、
じゃあちょっとジャパンって言われたらあの、はい、もう一個聞きたいんですけど、はい、私からの質問で、はい、チャイナは何ですか？
チャイナちょっと無茶ぶりですね。
チャイナあるんですよ実は、ね。
え、嘘、ほんまですか？
知ってますよ。
さすが高木さん、は
い。チャイナじゃないね、あの時期ですよね。
はい、あ、そうなんですね。すえ、めちゃくちゃすごい、うん。これちょっとセットで覚えておきますんで。
ジャパンは漆、チャイナはあの時期ですよね。
はい、もうね、こういう台本にないことも飛んできましたね。本当怖い怖い。僕
は知ってました。はい、そうなんですよ。それでそういうので、まあ漆の魅力っていうのはそういうあの歴史っていうのはそういうところですよね。はい。はい、
そのあ、そうですね、その大体そのどれぐらいの年代の時にその海外に輸出とかがされてたんですか？あれ始まったというか、まあ、
16世紀ぐらいって言われてるんですけど、僕もねそこまで詳しくないんですけども、はい、まあ、それぐらいなんじゃないかなっていうのは、特に海外に輸出されてるのはそれぐらいじゃないかなっていうのは本とかで読んで、あの感じてます。はい、ですね、
この漆の有名な、はい、フランスでですよ、はい、漆の有名なコレクターがいるっていう情報があるんですけど、倉貫さん知ってますか？
僕ですか？なんで今日僕こんな振られてるんですかね。
歴史的な人物ですよね。
でも、歴史ちょっと助けてくださいよ。
そうなんですよ、歴史的な、実はね、あのマリー・アントワネット、
あ、
はい、これがあの
漆を
のコレクションだったというふうに言われています。
コレクションされてたっていうことですか？
はい、そうですね、コレクションされてて、あの漆の部屋があったっていうふうなことも、あの、
なんで今日僕こんな振られるんですか、ね、そんなん絶対知らないじゃないですか。はい、
まあそれぐらい海外の人もなんか魅力、あの黒色っていうのがやっぱり珍しいっていうような話も聞いておりますし、
なるほど、
それで人気があったんじゃないかなっていうのは、あの、いろいろ本とか読んで、
そうですね、あの黒いその色っていうのがその海外では ね、なかなか出せないでしたっけ
らしいですね、やっぱりその頃はなかなか工芸品ではないっていうふうに、ね、
あ、それは確かに海外の方はねすごい魅力を感じられたでしょうね。はい、
そうですね、
なんか嬉しいですね、うん、そういう風に海外で評価していただける。
そうですね、ありがたいこと、昔からそういう風に、あの、思われてたっていうのはありがたいことですよね、現代の僕らの職人としても。はい、
なるほど。さて、では今日僕なんかすごい緊張するんですけど、
まあ、でもものづくり、その紹介してもらってから僕が、あの、まあ、それから修行期間が結構長かったんですよね。
はい、
あの紹介してもらって専門学校に行って、そこからあの漆工芸の工房に入って、で修行っていうのが、
あ、やっぱ結構長い期間。
そうですね、12、3年ぐらいずっと、だから20歳からなんで、まあ、もう30過ぎるぐらいまで。
すごい、はい、独立されたのはその何年ぐらい？
3年ぐらい前かな、ですね。はい、
10年弱の修行。
そうですね、10年弱の修行が、長い長い修行が、はい、ありました。
でそんな、まあ、高木さんなんですけれども、はい、まあ、青年会議所の門を叩いていただきまして、
は
い、
それ
も、
ね、
まあ、2年ぐらいあります。
そうですね、2年、あ、1年ちょっとかな、1
年ちょっとぐ
らい、はい、そうですね、はい、
これねすごい聞きたいんです今日はね。
そうですね、
もうあんまり我々青年会議所メンバーで伝統工芸を志してる人なかなかいないんですけれども、うん、
はい、
どうしてこの青年会議所の門を叩いたのか。
やっぱりね、あの僕ら職人っていうのは、まあ、自分の工房で、まあ、黙々と漆を塗って、あの仕事をしてるっていう人が多くて、僕もその一人だって。でやっぱり青年会議所に入ると、まあ、同じ年齢の経営者の方とか頑張ってる方が多いので、まあ、世間を知るという意味もありますし、まあ、あの漆の魅力っていうのも伝える場なんじゃないかなっていうの、勉強の場ということで、まあ、門を叩いたかなというようなところですね。
は
い、
なるほど、
すごいかっこいいですね。
うん、いえいえいえ、
ただ作るだけじゃなくそれを広めるために、
まあ、そうですね、僕らも一応経営者の一人なんですし、
あ、
まあ、そういう考え方でないとやっぱりダメかなというのところがありますね。
なるほど、はい、なんかこれ実はちょっと僕も共感する部分というのがありまして、うん、実は僕バーテンダーなんですけども、あのバーテンダーもやっぱ 何ですかね、そのずっとそのお酒を作ってお店で提供するだけだと、うん、あんまり外とのつながりっていうのがなくて、ね、同じ業界の人しかその知り合わないので、
うん、
だからそういうのもあの僕ちょっと広げたいなと思ったので、同じような
そうですね、
はい、心でそのいろんな業界の人とそのお話がしたい、広げていきたいっていうので入らせていただくことがあるので、すごい嬉しいです、
うん、
仲間ですね。
意外と社会を知らないんですよね。だからその世界にどっぷり使っちゃうとっていうのは、うん、あのやっぱり外の人と
広がるのが難しいですもんね。
そうですよね、大事なことなのかなと僕は思ってます。はい、
京都青年会議所に入って、そのどうですか、なんか思い出とかそういうものは。
思い出ですか。だからその、そうですよね。あの、京都青年会議所でやってるその文化少年団っていう、あの、はい、子供たちを対象にする、事業があるんですけども、そこで、はい、あの、漆のワークショップを、させていただいたのが去年ですかね。はい、ね、させていただいて。はい、
実はあの僕もあの参加させていただいて、この3人がね、その担当やったんですけど、
はい、ちょうどそれで、はい。
そうですね、子供たちが本当にすごい楽しそうに、
そうなんですよ、
やってくれはって、
あの漆の体験していただいて、で最後子どもたちの感想を聞く機会があって、
あ、ありましたね。
ピュアな意見が多いんですよ。なんか漆塗りの服を作ったらいいんじゃないかとか、
ね、ハッとするようなことが、
なんかうわすごいなっていうか、僕らあんま考えてなくてあの すごいそのピュアな発想で、考えてくれて感動しましたね。漆塗りの家とか、そうなんですよ、漆塗りの家とか、
ね、でも実はこれ両方あるんですよね。
そうです、あるんですよ。漆塗りの家、例えば京都の漆塗りの家というんですかね、建築物な金閣寺、あれ大きなあの漆漆器漆工品なんですけども、
なるほど、
はい、あれも漆塗りのものですし、
でも金閣寺が漆ってのはどういうことなんですか。
あの金閣寺って金色なんですけど、あれは金箔が表面に貼ってあるんですけども、
はいはい、
何で貼ってあるかって漆で貼ってあるんですよね。
あ、なるほど、表面ではなくその、は
い、その下に接着剤として使われてるっていうのが、あ、
すごい、
あれは大きな漆塗りの漆工芸品といえば漆工芸品なん
です。すごい、はい、
ちょっと今日これ聞いただけでも価値あります
。そうですね。
そうなんですよ。
え、服っていうのもちょっと、
そうですね、服っていうのも、はい、あの装飾品っていうんですか、あの服装品ですかね、あの服もあのあったと言われてますし、まあ鎧兜もそうですよね、言ったら。
そうかそうか、
はい、
着るものっていうくくりだそうですね。はい、
そうなんですよ。だから子どもたちの発想って意外と今までにあったんですけども、自然にそれを知らない子どもたちがそれを発想するのがすごいなっていうのは、
すごいですよね。
まあ、この文化少年団であの驚いて嬉しかったことですね。
確かに子どもたちから学ばせていただいたというか、はい、
そうなんですよ、学ばせていただいたし、これからものづくりに生かしていけるんじゃないかなっていうところは思いました。はい、
あとそうですね、そのお大船鉾も、はいはい、漆が使われてるんですけど、はい、それもあの高木さんがやられた
と。そうですね、僕もあの大船鉾ってあの200年ぐらい前にあの燃えてなくなっちゃってるんですけども、それも修復手掛けたことがあります。はい、
そして大船鉾ではね、はい、あの青年会議長でも復元に関わらせていただいたんですけれども、そこに漆の高木さんも加わってたという
ね、はい、ね、後から知ったことですよね。
そう
なんですよ、すごい嬉しい、
嬉しいことでした。はい、
ちょっとあと残り少ないんですけれども、はい、じゃあ最後は一言高木さんからいただけますか。は
い、あの京都っていろんな文化に触れる機会があるんですけども、そこに絶対伝統工芸品って絡んでるんですよね。あの絶対それに携わっている職人さんがいるので、ぜひあのお祭りとかあのそういうイベントごとであ の時にあの、まあ、見ていただいたら、そして職人さんがそういうのにからあの関係してるんだっていうことを皆さんも知っていただければなというふうに思っています。
はい、皆さんもきっと祇園祭りとかで鉾を見かけたら漆について考えてもらえたらと思います。
はいはい、
本日は3名でお送りさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。